コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。はい、1月11日、まあ、1が、揃う日ですね、朝の5記念暗い中酸味中両前でございました。今日は午前10時から住吉屋さんのお祭りが予定されておりますし、山崎家の水戸祭りも予定されております。それからまあ私事になりますが、金光堂の念願に生かしていただくことにしております。初代が昭和8年にこちらにお引き寄せいただいてですね、まず住吉さんで、先日からお話しました。ここは良いところ、ここに決めなさいという神様のお言葉をいただいて、初代がここに、お道を開くことができるようになったわけですね。その考えてみると、その毎年ですね、前吉さんの主催でその住吉祭りが使えられて、東教会が、教会長が祭祀をさせていただくと、ね、考えてみたら、その昭和8年に神様のご用意いただいた場所に行ってですね、お礼をさせていただくことができるというね。それから、金光堂のですね、この新年のご礼会というんですかね、ずっと毎年お招きいただいているんですが、金光堂の佐藤一郎さん、キルさん、私のじいさんばあさんですね、そしてその娘である母がですね、初代とのご縁をいただいてくださったおかげで今日があるわけでして、その金光堂にですね、毎年この正月のこの時期に、お礼をさせていただけるということもありがたいことで、ちょうどそれが同じ日に今日なったんですね、今年は。ですから、住吉さんの祭りの後に私は、金光堂の方に今行かせていただくことになっております。昨日はですね、ゴングの初月礼祭の日でしたけれども、四代金光様の35年のお日柄なんですね。35年祭は、秋の仏祭に合わせて使われることになっているんですが、昨日がお日柄ということもありまして、全国各地の教会がですね、年頭参拝ということもあってですね、たくさんの方がお参りでしたね。私は最初も教会長にいつも最近お任せしておりますから、この教会におらせてもらうつもりだったんですが、やっぱり四代金光様のお日柄となりますと、やっぱりこう、お参りしたいなという気持ちになりまして、皆さんが出発した後にですね、教会の車で自分で運転して行かせてもらいました。そうしましたら、やっぱりそのいろんな学院の同期の人とかですね、いろんな方に、会わせていただきまして、それこそ年頭の挨拶をなからずもさせていただくことができました。祭典後の教案もですね、大変元気をいただけるようなお話でしたし、それから信者さんたちに誘われて、昼はですね、一緒にご飯をいただいて帰らせてもらいました。まあ、そういうふうなことで、この令和8年のですね、新年を迎えさせていただいて、ちょうど私が病気をさせていただいて10年という年なんですかね、まあ、学院の同期の人たちもみんなおじいさんになっています。当然のことですね。お互いに、まあ、老けたなと思うんですが、しかし、それぞれ皆さんですね、お立場立場の教会のご用に尽力をされているようでして、まあ、昔ですね、52年前に共に修行させていただいた仲間ですね、現在もそしてお道のために、頑張っておられる、ね、大変ありがたいことだなと思わせてもらいました。今日様はこのお道という言葉をよく使っているんですね。道というのはですね、まあ、本当に不思議な言葉だと思う。皆さんが今日歩いて来られたり、車で来られたの、全部道を通って来られたんですね。そ その道というものを進んでいくと目的地につけるわけですね。信心の道というものもそうでして、信心の道を歩んでいくと人間と信頼と他者と揃って三代続いていくという、そういう、目的地に着くことができるというね。まあ信心の始めたばかりの方も結構おられます。だから何十年と、あるいは何代もですね、続いている方もいます。しかしその道というのはですね、簡単に目的地には着かないものですね。まあ、遥かな道という歌もありましたけどね、歩んでいくとですね、どんどんどんどん進んでいくわけですね。で、また道は世界に通じておるとも言われますね。その教祖様はこの道をですね、世界中に広めなければならないとこう願っておられた、ね、これがすごいところですね。まあ、いつも言いますように、この岡山県の今の浅口市のですね、田舎のですね、百姓がですね、普通そんなことは言わないですよね。例えばうちの田んぼをもうちょっと増やそうとかですね、まあ自分のせいぜい自分のその家のですね、この繁盛というもの、拡大というものを願うぐらいの方がほとんどだと思うんですよね。だから教祖様はそういうふうなお考えは全くなくてですね、もう伝馬方はどんどん人に譲っておられるんですね。こだわってない。むしろこの道というものを世界中に広めなければならないと、いろんな方に言ってるんですね。この豊島の国枝三五郎さんにも伝えてた、ね、三五郎さんも、それをどう受け止められたかいうのはよく分かりませんけどね。まあ、三五郎さんのところにも大勢人が参るようになってですね、後にあちらこちらに校舎みたいなのができておりますね。まあ、今でもその校舎が続いているところがあるんですがね、なかなか世界にということはいかないですね。まあ、国枝家のその三五郎さんの息子さんがですね、戦時中に朝鮮に行ってですね、醤油や味噌をやってたというようなことを聞いておりますがね、まあ、敗戦後帰ってこられてますね。それは桐岡さんの先祖になるんですね。でそのお道というものがこの日本からですね、世界に実に広がっていきつつあるわけですね。まあ、皆さんからすると、先生何馬鹿げたことを言うとんかと思われるかは分かりませんが、まあ、そういう教祖様のお言葉に、ね、導かれるように思うのはですね、先日テレビ見ておりましたら、ベトナムの国のですね、と日本の国の関係についてこういろいろ紹介してくれておりました。なんと奈良時代からですね、ベトナムと日本の交流があったんですね。大勢の人がベトナムに移住してるんですね。あんまり知らなかったことなんですね。でベトナムの人たちは今日本にこういわゆるこう出稼ぎというんですか、そういう形で来てる方が多いようですけど、日本のこの言葉とベトナムの言葉というのは共通点が非常にあるんだそうです。ですから私勝手に想像するんですが、ひょっとするとですね、まあ、ベトナムにもお米がありますよね。あちらの南の方からお米は伝わってきたと言われているわけですね。中国とかですね。で考えてみたら、もうベトナムの沖からですね、ずーっと沖縄を通って日本に向かってくる海流がありますよね。まあ、船で出たらですね、その海流に乗って日本に来れるんですね、昔から。そういうことを考えたら、意外とですね、私たちにとってベトナムというのはなんか関係ない国のように思ってたところがあるんですけど、意外とですね、昔は交流があったみたいですね。で、まあ、最近ではベトナム戦争があってですね、 私たち学生運動でベトナムの戦争反対運動なんかやったんですけどね、まあ国を二分するような北と南と分かれてですね、まあ、アメリカが介入して大変な戦争だと大勢の犠牲が出てますよね。まあ、そういうふうなことを考えるとですね、私はこのお道をですね、ベトナムに伝えたいなというふうに思うんですね。まあ、もちろんアメリカとかヨーロッパとかね、キリスト教圏の、あるいはイスラム教圏の人たちにお道を伝えるということも大事なことなんですけども、意外とですね、間近なところにですね、この日本のその信仰というものをですね、伝えさせていただける可能性が結構あるような気がするんですね。まあもちろんこのもう77歳になる私がのこのこベトナムへ行くということは考えられませんけどね、願いとしてですね、まあ、今まで、アメリカ、カナダ、ブラジルね、そしてハワイ、韓国と、日本、この私たちの道が伝わっていってるわけですね。さらにもう一歩二歩ですね、広がっていくことを願わせてもらいたいなというふうに思うんですね。教祖様のこの道というものに対する願いはですね、本当にちょっとこう常識では考えられないぐらいすごいあのスケールのでかいものだった。この道で世界中を包み回さなければならないというふうに三五郎さんに伝えてるんですね。三五郎さんびっくりしたと思いますね。まあ、道というのは今世界中にもちろんありまして、道路ですね、あるいは航空路という道もあります、ね。船で、行き交う航路というのもあります。信心の道というものですね、この目に見えないものですけれども、一人一人の心にですね、伝えていくということが教祖様の対岸であった、ね。大きな願いを教祖様は最後まで、持ちになっていたということをですね、私たちは、私自身がですね、少しでもその教祖様の願いを、ね、我が願いとさせていただきたいというふうに思っております。はい、今日も読まれます。